桜井昌司の言いたい放題、人生ってなんだ。この番組は無実の罪で29年間の獄中生活を体験した私桜井昌司がお送りする番組です。今なお日本で起こっている冤罪事件も紹介しながら、希望をテーマに人生の意味を探っていく30分です。どうぞお付き合いください。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル誌と桜井昌司をデスクジョッキーにする会の提供でお送りします。皆さんこんばんは、桜井昌司の言いたい放題、人生ってなんだ、今晩も始まります。よろしくお願いします。5月5日、今日はの私の家族って言いますかね、息子のように思ってる子供が生まれた日で、今高校2年生なんですよね。でこの子が5歳の時に私の作った母ちゃんという歌を聞いて、なんか僕は昌司がかわいそうだからお母さんになったけどなって言った子供で、この子はですね、小学生の時に、僕は東大行って弁護士になって昌司、を助けるなんて言ってましたけど、今あの高校2年生になって天文学者になるっていう変説しました。でも5月5日になるとね、あの子からこういろんな人に人がつながってっていうんですかね、こう人のつながりっていうのを改めて感じる日です。今あのいろいろ社会ではですね、あのパナマ文書なんていうのを騒がれてますけど、すごいですねこのパナマ文書っていうの。あのプーチンさん21兆円って言いますよね。なんか中国の衆参もなんか何千億なんて、まあ、やっぱり中国とソ連ってスケールが大きくてですね、世界ってのすごいなと思ってます。日本の安倍さん出てきませんね、これどうしたんでしょうかね。あの日本はちょっと小粒っていうか、あの政府も、菅官房長官はあの関心がないなんておっしゃってますけど、やっぱりその国家を形成する税金っていうのは本当に大事な問題で、そのお金持ちの方たちがそのお金儲けるのは勝手なんですけど、やっぱりこの国を支える部分で、フェアじゃないっていうことはやっぱりもっと本当に真剣に追及するべき問題じゃないかなと私は思ってます。あのこういうスキャンダルが起きても日本というのは残念ながらマスコミがあんまりこう取り上げないし、人権とかそういう部分って本当に世界に遅れてると思うんですね。これ私がこう自分自身が冤罪になって思うんですけども、あの第二次大戦で戦争を起こした人たちが何も責任を取らないで司法界に残ったり、新たな人権国家になったはずの日本を引き継いだってこと部分でですね、この日本というのは非常に外国に比べて遅れてるっていう感じしてます。あのアメリカの方ではあのご存知の方もいらっしゃるでしょうけど、イノセンスプロジェクトっていうのが始まってね、この DNA かなんかでやってもう200人以上の人が死刑台から救われたとかなってるんですよね。そんなの日本という国はその死刑囚が何人も無罪になって、あるいはこの今現代になってですね、足利事件の菅谷さんで、私の深川事件、あるいは東電大手殺人事件ゴミンダさんで、袴田事件の袴田さん、あるいは先週出てくれたあの東住吉県のああいう死刑無期事件が次々と無罪になりながら、あの日本の法務省あるいは裁判所警察って何も反省しないんですね。これ何なんだろうかと思いますね。法務省なんて深川事件の桜井と杉山は犯人だなんて未だに言い続けてるっていうのは、これは本当に日本というのは残念ながらこの人権が鈍いと言いますかね、世界に遅れを取ってるなと思います。でもその中で実はあのイノセンスプロジェクトというのが今度始まりまして、日本でもですねちょっと遅れましたけど、今日はその活動の中心になっていらっしゃいます立命館大学の稲葉光之先生においでいただきました。先生今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
稲葉先生はあの、はい、大学の方でどんなことを教えていらっしゃるんですか。
はい、私はあの専門はあの法律ではなくて、はいはい、あのコンピューターが専門で、ええ、コンピューターの使い方、コンピューターを使って、ええ、こういろんな文章を分析するとか、はい、あるいはコンピューターを勉強のために使うっていう、まあ、そういうところを教えています。はい、
ああそうですか。
はい、
でなぜこの冤罪っていう、イノセンスってな、
はい、そうですね、あの、はい、その最初のきっかけが、まあ、2009年ぐらいだったんですけども、はい、あの当時渋谷事件に関わってる、はい、あの心理学者がいまして、はい、その心理学者からあの渋谷事件の話を聞いて、でそこであの まあ、冤罪事件だというふうに聞いてたんですけど、私はあんまりこう冤罪事件っていうのがどういうものか専門外なのでよく分かっていなかったところがありまして、まあ、とりあえずその渋谷事件では13人の人が起訴されて、供述調書っていう取り調べ調書がたくさんある、でその分析をコンピューターを使ってやってくれないかというふうな依頼をされまして、それでその冤罪事件に関わり始めたまあきっかけです。それでその後そのよろしいですか、いろんなこう初めてその冤罪事件の深刻さですね、渋谷事件でも本当にあの長期の取り調べで大変な目に遭った方、あの方々の話を聞いて、でしかもそのいろんな人から話を聞いたり、私自身も現地に行ったんですけど、まあ最初からもう事件があったこと自体をなんでその話が出たのかなと疑問に思うようなところがあったんですけど、
あの先生はあのわざわざの現地ヨグラってですね、あそこも行きました。
はい、行きました。はい、
あそこ行ってどんな感想をお持
ちですか。そうですね、まずあの選挙違反でたくさんのお金を配ったという190
万とか200万とかですね、
疑いをかけられたっていう事件だって聞いていったんですけど、この森の中でそんなお金を配るんだろうかっていうような、あの、まあ、実は私もすごくあの田舎の出身なので、ああいうところは分かりますけど、
あれすごいですよね、あの地区ってね。
そうですね、あそこで
人が住んでると思えないと本当申し訳ないですけど、あのこの先に本当大丈夫っていうぐらいすごい山の中ですよね。
そうですね、でここでその、まあ、万が一本当に選挙違反をやろうと思ってお金配っても得られる票ってその多くても10票ぐらいだろうっていう。
そう、まあ、でもそうですよ、10票ぐらいだろう、あそこでなんで200万って思いますよね。
その時点からも、なんでおかしいと思わなかったのかなっていうような、ね、そういうところがありまして、でいろいろ話聞くとジャーナリストも当時現地の新聞記者も、これ事件はなかったんじゃないかっていうようなことを最初から言ってたとかですね。それでなぜこう取り調べがすごく長くなって、で自白まで全くない事件で自白まで起きたっていうことを聞いて、そのまあそういう人たちのその、まあその渋谷事件をはじめとしていろんな冤罪事件でなぜこうあの何もなかったのに自白をしたり、やってなかったのに自白をするのか、でその原因をちゃんと解明しないと、同じ間違いが今後どんどん起きていくんじゃないかって、そういう、あの気持ちになりまして、でアメリカではすでにそのイノセンスプロジェクトで科学的なあの鑑定をやりながら、その冤罪の原因をちゃんと究明して同じ間違いをしないっていうのをやってるっていうふうに聞きまして、日本でも始めたいと思って始めました。
そうです、じゃあその渋谷事件をきっかけに、冤罪っていうのを監視まで、それまで先生の、要するに裁判とかそういうものには興味とか持たれてたんですか。
全然興味も、興味もなくて知識もなくてですね
一応その裁判ってちゃんと真面目に証拠を検討してやって、思ってらっしゃいました。
まあ、恥ずかしながらその、まあ、裁判ではちゃんとやってるだろうと思いながらも、そのあまりあの検察官と警察官と弁護士の役割もあまりよく分かってないような状況だったんですけど、役割の違いもよく分からずにですね、まあでもとにかくちゃんとやってるんだろうと思っていましたけども、その渋谷事件をきっかけにして、いろんなあの、まあ、いくつかの冤罪事件も私もあの、まあ、コンピューターを使った分析で関わったんですけど、その中で非常にあのなんですかね、思ってたのと違うというか、あの少なくとも私はその元エンジニアなので、エンジニアの発想からすると、ありえないこう判断っていうのをしているっていうことに驚きました、
ね。どういうことですか。
例えばその、自白、誰かが、まあ、自白をして、その自白に基づいて有罪っていうのが出るっていうようなケースがあるというふうに、聞いてるんですけども、そういうケースもあると、でもその非常に日本は長期の取り調べが世界的にも割れている 、
ね、本当に、すさまじい長いですね。
もう欧米では大体、まあ、おそらく平均72時間ぐらいの、時間
取り調べ、短いとも24時間です、48時間ですね、
台湾は18時間とか
で、ね、
日本は23日間で、個性的世界的に見ても非常に長くて、
もう異常ですね。
そうですね、でさらにこう罪を重ねて、容疑を重ねて、渋谷事件の場合一番長い人も1年近く
拘留されましたね、中山真一さん。
そうですね、あれだけ拘留されて毎日同じこと聞かれたら、もう誰でも自白するだろうというふうに思うんですけど。
そう、先生、そう思われますか。そうですよね、
それで誰でも自白してするのに、その自白をもとに有罪出すっていう、そもそも間違ってるんじゃないかっていうことはすごくその技術者として思いますね。
その先生がエンジニア的な考えから見られるとそう思われた、そうですか。
そうですね、
やっぱりその、なんていうかね、先生の学問 の方から司法界を考えるとやっぱり異常だと思われますか。
そうですね、その未だにその司法のこう判断の仕方っていうのが私には理解できないですね。
要するに心証っていうやつですか。
そうですね、うん、まあ、理解できないというか、ある意味まあ、コンピューターの世界でもこう、はい、なんですかね、本当にこう論理だけでこう物事をこう見つけていくっていう、まあ、推論っていうのがあるんですけど、はいはい、それはまあ、事実と関係なくこう、まあ、プログラムで論理的にこう、答えを見つけていくっていうのがあるんですけど、ちょっとそれに近いのかなと思いましたね。事実はもう別にしても論理的に、はい、自白があって本人は自白してるで、じゃ あ, まあそれで罪はこのぐらいだろうって淡々とこう、
要するに自白の 裏付けというの事実じゃなくて、はいはい、裏付け、じゃあ こういう推論もできる、こういう、はいはい、推論が重ねたっていう世界が司法界っていう、
はい、そうですね。ただコンピューターの世界ではその推論っていうのはその現実の世界とは違 う, もう架空の世界の話っていうふうにもうこう切り分けてるんで、
現実 はっきりとね、は
い、そうですね、
そう
です、はいはい、でところが司法の世界では そこだけでこう人間の人生を決めているとい う, ような、そういう判断をしているというのを知って、ちょっとその技術者としては根本的にそれでいいのかなという、ちょっとそれは違うんじゃないかという疑問をそこまでも持ってますね。
そうですか、確かにおっしゃられると本当に裁判こそ本当は事実の積み重ねで、もって人をこう人生を奪うわけですからね。あ、先生それ確かにそうですね。じゃあ本当に先生が実際にイノセンスプロジェクトをして関わってみますと、はいはいはい、やっぱりちょっといいよっていうか、
そうですね、
ちょっと理解しがないっていうような、
そうですね、すごく違和感を感じますね、その日本の司法に
対して。あ、そうですか、
はい、
今イノセンスプロジェクト一応始まりましたけど、はい、どんな方いらっしゃるんですかね。
まあ、多くは弁護士の方が多いんですけど、はい、あとは法学者が多いんですが、中には私のようなその、まあ、技術者、科学者、はい、法科学者と
か、科学ね、はいはいはい、はい、私はその科学的な部分でそのほら警察にいろんなその証拠、
はい、
例えば証拠科捜研とか科警研とかありますよね、はいはいはい、あそこにすごい不信感感じてるんですよね。はい、この前も先生と鹿児島でご一緒して、はいはいはい、あの時に鹿児島のレイプ事件って言ってね、はい、岩本さんがその最初に逮捕された時に、はい、その、まあ、被害者の、ね、女性から体液から出てきた精子と形が分かったのに DNA が分からなかったらっていう過去やりましたよね、はい、あれも専門家に言わせるとはっきり言って証拠の隠滅っていうか、それだって言って、
そうですね、
はい、本当にこの警察の言う通りに科警研というか科捜研がこの証拠をこう改ざんしてしまうっていうので非常に不安を感じてまして、そんなことでこうそういう関係のスタッフもいらっしゃるんですか。
そうですね、元科捜研におられた方もメンバーに入っていただきまして、で科捜研の中でまあどういうふうにこう判断が行われているのかということもいろいろお伺いしまして、その私がそのこういうプロジェクトを始める前に科学者というのは本当に科学的な事実に基づいて、
そうですね、
その客観的な答えをちゃんと出す、はいはい、で当然その、まあ、本当にまれに捏造する科学者とかもいて話題になってますけど、それは本当にまれなケースで、で、まあ、そういうことをやったらもう科学者としては生きていけなくなるわけですから、基本的にはしないですけど、
はずですね、
はい、ところが科捜研というのはちょっとそれと別のこう政治的な中でも
警察の中のね、
そうですね、はい、
すごい、はい、
それを聞いてすごくびっくりしました、
ね、そうやっぱりそういう方もいらっしゃる、はいはいはい、自分はその冤罪事件をこういろいろ見ますと、はい、その証拠捏造されない冤罪ってないんですよね、
は
い、
あ
もう袴田事件にしてもこう、うん、う東住吉にしてもガソリン7リッターを撒いて火をつけて火事、うんはい、自分の火傷を負わないってありえないでしょ、うん、それをやっぱりさっき先生おっしゃったように、うん、推論でね、
はい、そうですね、
やったと認めた以上自白が正しいってなっちゃうって、これはね本当にひどくて、はい、だからその、まあ、いつかその方ともお会いしたいなと思うんですけど、
はい、
本当に証拠をねこう別の組織としてね、はい、やるべきだなと思ってるんですね。
そうですね、はい、おっしゃる通りですね。我々の今のセンスプロジェクトでも、まあ、今すぐはできないんですけども、将来的にはその、はい、まあ、その警察検察、まあ、弁護側からもさらに、はい、まあ、中立的な、はい、本当にこう第三者機関としてちゃんとその科学的な証拠をもう一回再吟味したり、それで冤罪の原因を究明したりということができるような組織を作っていきたいと思っています。
もうそれは嬉しいですね。基礎データも本当に冤罪者たくさんいますんで、うん、この多分このイノセンスプロジェクトが日本で始まったということできっと喜んでると思うんですよね、うん、だからもう我々も嬉しくてですね、本当に感謝してるんですけど。ところで先生、歌はお好きですか。
私は聞くのは好きなんですけど、
あんまり歌わないですか。
私は歌わないです。
全くですか。
歌えないですね。
あ、そうなん
ですか。聞くのは聞きますけど。
そうですか。一応自分は刑務所で音楽クラブに入ってまして、でその作詞作曲したのがありまして、この辺で一曲聴いていただきたいと思います。前回は青木恵子さんにちょっと母ちゃんという曲を聴いていただいたんですけど、今日はですね、親父の方の闇の中にって歌ありますんで、父ちゃんって歌を聴いていただきたいと思います。
カエルの鳴いている夏の闇には子供の僕が眠っている。ぬくもりだけの時に抱かれて漂いながら光あふれる夜明けは、夜明けはいつと。カエルの鳴いている夏の闇には子供の僕が眠っている。コオロギ鳴いている秋の闇には母の悲しみが眠っている。安らぎと優しさの微笑みを浮かべ、明日をなくしたお前に夢をあげますと。コオロギ鳴いている秋の闇には母の悲しみが眠っている。木枯らし鳴いている冬の闇には父のため息が眠っている。風に吹かれて吹かれるままにさまよいながら、今日もお前の苦しみ。
父ちゃん、聞いていただきました。ところで先生、そのイノセンスプロジェクトですけど、具体的にどういう手法といいますか、あれで冤罪を解明を試みようとなさ
る。そうですね、私自身もその、科学者、技術者ですので、もちろん弁護士とか法学者のご検討もしていただきながら、その後に科学的な証拠をもとに冤罪を晴らしていくということをやっていきたいと思っています。
要するにその事件にある科学的ないろんな証拠を検討してということ
になるんですね。
そうするとやっぱりますますその証拠の保管というのは、その何ていうか、誰でもアクセスできるような状態にするということが必要ですよね。
そうですね、おっしゃる通りですね。実際結構そこがなかなか我々も苦労しているところ
で、今って検察官も独占ですよね。
そうですね、
自分たちが逃げたら、もうほとんど見せないって言いますかね。
そうですね、
ですから、ますますそう、ね、本当にイノセンスプロジェクトのために、ですよね。で、今活動を始められましたけど、もう申し込みなんかはあったんですか。
実は正式に始まったのは今年の4月1日からなんですけども、去年の7月ぐらいから準備室っていうのを始めて相談を受け付けています。それで現時点では50件ぐらい の相談が来ています。
もう、
ただその
あ、そうですか。
ただ難しいのは、その50件の中では、かなり多くの相談が、その冤罪というよりも、いろんなこう法律的なトラブルに関するこう相談というのが多くてですね。
ああ、ちょっとなんか普通の法律相談みたいな感じ。
そうですね、ちょっとそれに近いようなところも多いですね。
深刻にといいますか、深刻に冤罪という方のもやっぱり相談もある、
冤罪事件だろうと思われるものももちろん含まれていまして、で今その中でどういう証拠があるかとか、さらにどういう客観的な証拠を取れるかというのを調べている段階です。
そうですか。それでも弁護士さんなんかも含め
て。そうですね、
そうですか。じゃあそういうその先生がですね、活動を始められて、その司法界の問題点として一番大きな問題点とは何なのか。
一番大きな問題っていうのは、まず、なかなか どれが一番というのがいいですか、
やっぱりいっぱいあるっていう、そうですね、その問題点としてどんなことがい
るの、私が思うその、はい、まず司法界全体の問題としては最初に申し上げた、こうその自白だけで誰かが自白したからじゃあその人は有罪っていうふうな、その、はい、そのちゃんとこう事実を見ずにこう推論だけで司法判断をするっていう、そのこと自体の危険性っていうのはすごく感じますね、
はい、そうですか、うん、
でも、もう一つは先ほどもまた話が出ましたけども、じゃあそういうことが起きて本当にその人が犯人なのかっていうのをこうもう一回検証しようとしたときに、その証拠に少なくとも我々研究者が研究のためにアクセスするっていうのはできないんですね、
じゃあ その証拠のアクセスですよね、
はい、はい、そうですね、はいはい、
やっぱりその証拠になかなかアクセスできない、
そうですね、はい、
先生が具体的には言えないかもしれないですけど、その例えば証拠見たいと思うと、やっぱり検察署かなんかに交渉するわけですか、
我々は今動いてる事件であればその弁護団に案内してその鑑定依頼ですね、我々でこういう鑑定とか検討ができるので、それで依頼をいただいて、そうするとその裁判の目的ということで証拠にアクセスできて、それで分析ができる、そういう形で証拠にアクセスしてますけど、裁判が終わるともう逆にまた全くアクセスできなくなるので、ちょっとその辺、
なるほどね、そうですか、
ちょっとそういうところは実際なかなか難しい、はい、そうですね、日本ではなかなか、イノセンスプロジェクトが日本で、かなり世界的にもアメリカでも、
いろんなことありますね、
あるので日本でなかなかできなかった理由の一つにはそういうところもあると思います、
閉鎖性、
そうですね、
諸外国と連携してどんな
アメリカではもうほぼ全ての州にそのイノセンスプロジェクトっていうのがありまして、でその証拠を客観的な証拠をもとに DNA 鑑定とか、客観的な証拠をもとにその冤罪を晴らすっていうことをやっていまして、今ヨーロッパとか、アジアの方でも台湾とかシンガポールとか、タイでもそういうプロジェクトがあります。
そうすると諸外国ではその証拠に対するアクセスなんてのはみんなオープンになってるって
ことですね、私が聞いてるところでアメリカはかなりオープン、情報公開法っていうのがあってオープンなんですけど、諸外国では結構、
似たような、そんなには
、はい、似たような状況です。でちょっとこう難しいところあるみたいですけど、やっぱり日本は一番厳しいという感じはしますね。
なるほどね、そうですか、
はい、
やっぱり諸外国一番進んでるのは今やっぱりアメリカなんですか。
そうですね、そういう科学的な証拠をもとにこう冤罪を晴らすっていう点ではアメリカはかなり蓄積があって、
はいはい、
私が知ってる範囲での最新の情報では337件の、
はいはい、
冤罪が DNA 鑑定だけで、
DNA だけでね、
だけで337 の、うん、その冤罪が晴らされたっていうような成果が上がっています。
ですか、日本の場合はその、はい、先ほどもちょっと申し上げたんですけど、その本当にこう警察や検察によって証拠が捏造されるっていうことがあるんですね。
そうですね、
これはね非常にその外国と違うじゃないかと思うんですけどね。
そうですね、ちょっと私もその本博士じゃないので詳しいところを知らないんですけども、やっぱり全くないというわけではないと思うんですけど、向こうはそのいざそれをやると後でその人自身がその訴えられて、その捏造した人が訴えられてその人が罰を受けるので、アメリカのイノセンスプロジェクトで聞いた話ですけども、アメリカのイノセンスプロジェクトの人たちが警察官にこう研修をやって、こういう取り調べとか証拠とかこういうふうに扱わないといけないっていう説明するセミナーをやるとすごく喜ばれて感謝されるらしいんですね。
だから それがせいで日本の場合は本当に警察も閉鎖的ですし、はい、表この要するに外の人たちをシャットアウトするじゃないですか。
そうですね、
やっぱり そういう意味でその本当に世界の異端児というか、
そうですね、そういう感じ
ですね。ですから、これやっぱりこの部分を変えないと本当に大変だと思ってるんですよね、はい、ですから私はせいでね、このある意味第三者的にイノセンスプロジェクトにすごく期待してるんですよ、やっぱり第三者の目でおかしいよっていうことを発信していただけば、本当に今のこの神話って言いますかね、要するに日本にある警察神話とか検察神話っていうのを崩すきっかけになるんじゃないかと思ってまして、先生方の活動に本当期待してますので、ぜひこれからもですね、本当にこれからもですね、冤罪者も期待してますし、 頑張りますんで、うん、ぜひ先生も頑張って、あの、はい、具体的にじゃあの、はい、インドセンスプロジェクトに相談したいという方はですね、はい、とりあえずあのこのラジオをお聞きの方でいらっしゃいましたら、この私の、ところにアクセスいただきたいと思います、はい、じゃあ最後に先生何かおっしゃりたいことはまたぜひお願いします。
はい、あの私はその先ほどからも申し上げている通り、その技術の人間なんですけども、はいはい、技術の世界では例えばあの飛行機の事故が起きたら、はい、航空事故が起きたら、はい、そのなぜその飛行機が落ちたのかって原因を徹底的に究明して、はい、で世界中 の, その会社がそれを直すんですね、で二度と同じ原因で飛行機が落ちないようにするという、
そうですよね、当然ですよね、
はいはい、でもちろん多分将来的に飛行機は何かの理由で落ちると思うんですけど、はい、同じ理由では落ちないようになってるんですね、はいはい、それで技術は進歩してきたんですけど、司法の世界、特に日本の司法の場合はちゃんとした検証がないためにこう永遠に同じ間違いを繰り返すっていう、
そう、ね、
ちょっとそこの部分があの、はい、私は技術者としてはちょっと非常に疑問を持ってるというか、ちょっとそういう、
そうですよね、
そこがちょっと技術者としては許せないところがありまして、はいはい、まあ、そういうところもあってイノセンスプロジェクトで、まあ、そのあたりのところをあの改善するようなきっかけができればと思っています。
そうですね、もう本当におっしゃる通りで期待してますので、どうぞよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
あの今夜は稲葉先生にイノセンスプロジェクトについてお聞きしました。本当にその何ですか、同じ理由で飛行機を落とさないって同じじゃないですか、同じ理由で人を冤罪にしない、これ当たり前のことなんですね。そのぜひこういう思いがですね、あの日本に広がって冤罪者が少しでもなくなれる社会にしたいと思ってます。今夜もじゃ最後にゆらゆら春をお聞きいただきながらお別れしたいと思います。おやすみなさい。
空の上にどこかどこかどこか春松人もの山も明日を信じてる、そうさみんな、そうさみんな耐えているさ、ゆらゆら春は来るね、ゆらゆら春は来るね、喜びと悲しみ季節は流れゆく、空の下の人の、
この番組に対するご意見ご要望などございましたら、メールの場合はメールアットマーク温泉村ドットネット、おはがきの場合は郵便番号 169-0075 新宿区高田馬場 1-26-12-505 桜井司法研究所までお寄せください。皆さんの声をお待ちしております。そろそろお別れの時間が来てしまいました。この番組は皆様からの寄付によって賄っています。電波使用料、出演者およびゲスト出演者の交通費などが必要です。番組を長く続けるためにも寄付にご協力ください。詳細は桜井翔司の言いたい放題人生ってなんだ、または Facebook 桜井翔司をラジオパーソナリティにする会でご確認ください。よろしくお願いします。ではまた来週。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル誌と桜井翔司をデスクジョッキーにする会の提供でお送りしました。
季節は流れゆく、人の中の街の中のどこかどこかどこか、春松